どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
今なんかダウンタウンのまっちゃん大変っすよね、うん、
なんかニュースがそればっかりですね。
ねえ、なんか性加害をやったのかやってないかみたいなんで
ね、
で芸能活動を休止しますみたいな。
うん、
めっちゃ悲しいっすよね。僕まっちゃん好きなんですよね、ダウンタウンの。
みんな好きですよね。
みんな好きだよね、うん、見れなくなるのって思うのすごく悲しくないですか。
なんかどうなんですかね、あれは。
あれどうなんだろうね、よく分からんけど。
本当なのか。
しかも結構前の話なんでしょあれ。
そうですね、だいぶ前ですね。
だ2015年とかそのぐらいの時の出来事の話でしょ。いやでも俺今回そのまっちゃんが芸能活動を休止するって言ったじゃないですか。
うん、
なんか俺あれ聞いた時すげえ賢いなと思ったけどね。
おなんかさ、その心は。
いや、こういう系のそのメディアとの戦いってなんか損害賠償みたいなんてお金全然取れないじゃないですか。
ほうほうほう。
でもまっちゃんがその事実無根なので戦いますって X で言ってさ、
うん、
でこの裁判のために全てのその仕事を休止しますって言ったやんか。
ああ、そういうことなんですね。
うん、この休止した、そう、休止した、分からない分からないよこれ俺の予測なんですけど、
はい、
もうこういう数々のこういう炎上系のさ裁判ってさ、みんなそれなりに活動しながら長いこと戦った後にいざあの賠償した時に全然お金取れないじゃないですか。
うんうん。
だけどまっちゃんしっかりこれのために休止して、もうダウンタウンのまっちゃんレベルの人がこんだけ仕事休むだってなると、もうそれこそ1年間休んだら何十億とかなると思うんですけど、
うん、
そういう損害賠償がもし出たら文春もやばいんじゃないかなって思ってしまったんですよ。
はいはいはい。
だから結構その芸能活動休止って聞いてなんか敗北宣言みたいな風に感じ取れてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、僕の場合は逆で、
うん、
なんかガチで戦うんだなみたいな。
なるほどね。
感じがあって、だからその別にまっちゃんなんて芸人だし、
はい、
浜ちゃんもなんか不倫かなんかしてて一回
そうなんすか、
叩かれてましたよね。だけどなんかもう なかったことのように今やってるけど、
うん、
なんかまっちゃんはなんかこうマジで戦うんだみたいなね感じがちょっとしたんやけど、ちょっとねダウンタウンのまっちゃん見れないの悲しいけど、
はい、
まあね、その辺は温かく見守っていこうかなと思っております。
はい
はい。ってことでね、今日は、ね、
その話ですか。
今日はその話じゃないんですよ。
その話じゃないの。
その話じゃないです。
はい、
今日はね、モチベーションの話ですね。モチベーション
全然違うね、はい、
全然違うんですよ。
うん、
いや年が変わってもう1月もう半ばでもうすぐ終わるじゃないですか。
早いね。
早いっすよね。で僕もこう自分をこう今年頑張るためにこう準備していきたいんだけど、
はい、うん、
なかなかモチベ上がらなくないですか。
モチベね、
うん、
モチベーションは幻覚じゃないかっていう説ありますね。
はいはいはい、
はい、
そうなんよね。でモチベーション上げる上でなんか大事なのって習慣だなと思ったんですよ。
習慣、
うん、
うん、
自分のモチベーションにその日の功績を左右されてる時点でちょっと弱いなと、うん、
あー、それあれですね、左利きのエレンの名台詞。
あ、本当そんなのあるの。
最悪の日に最高のものを作れるのがプロだみたいな、かっこいいセリフ
がある。あ、いいこと言うね。そうそう、だからこの2024年の年始めになんかこういい年を越せるようにこうモチベーション高くね維持できるようにこう習慣っていうところに着目してみました今回。
はいはい、ルーティンですね。
ルーティンです。
うん、
ってことで、今回ご紹介する書籍がこちらです。習慣が10割。
習慣が10割、10割、珍しいです。習慣が10割。大体その手の本9割って書きがちじゃないですか。そう
そうそう。10割って全部ですからね。言い過ぎなんじゃないかなって思うんだけど。
うん。
これね、週刊形成コンサルタント吉井正史さん、
週刊形成コンサルタントすごいなそんなコンサルタントが
すごい肩書きですけど、この人が書いた本で、うん、結構ね習慣を作るためのそのメカニックとか、
メカニック、
いろんな、うん、メカニック
メカニズムじゃない、
メカニズムだ、習慣を作るためのメカニズムです
メカニックってやっぱ機械工が頭の中でできて突っ込まずにはいられなくなってしまいました、すいません、はい、
メカニズムですね、すいません、はい、失礼しました。でね、いろんな本出してて、
うん、
習慣化ベスト100とか、成功する社長が身につけている52の習慣とか、習慣化メソッド見るだけノートとか、知らないうちにメンタルが強くなっているとか、
へ
ー、いろんな本出してるんですけど、
うん、
なんかねこの習慣が10割ってやつが一番売れてそうだったからこれにしました。
はいはいはい、うん、
で Amazon とかでもねすっげー高評価で、
へー、
レビューがね2579件ついてて 4.1 なんですよね、うん、むちゃくちゃみんな高評価じゃんと思って、
うん、
今日はねこの本をご紹介していきます。
いいですね、
うん、でもこの本はもう習慣が全てだと、
うん、まあ、タイトルでそう言ってますからね
そうそう、まあね、でも、もうこのゴロゴロトーキング聞いてくださってるリスナーさんはもうそんなこと分かってるよと、もう意識高いからみんな、
うん、
ね、習慣が大事なんていうことはねもう、うん、みんな知っとるわいと、
うん、もう耳たこだと、
うん、大事なのはなぜいい習慣が続けられないのかっていうポイントだと思うんですよ。
はいはいはい、
うん、もう習慣が大事っていうのはもうねカットです、もうカット大事だもうそんなのみんなわかってるから
はい、
でなぜいい習慣が続けられないのか、
うん、
ここにちょっとスポット当てて今日は行こうと思います。
はい、
うん、でちょっと前半に習慣化できない理由っていうのを、まとめてまして、で後半に、まあ、習慣化するための具体的なステップみたいな形でいこうと思います。
うん、
まずね僕ら習慣化できない理由っていうのがねこの書籍で、明確に書かれていました。
はい、何でしょう。
これはね僕らの脳みそって正しいことよりも楽しいことを優先するらしいんですよ。
正しいことよりも楽しいこと、
うん、正しいことよりも楽しいことを優先する仕組みになってるようで、
はい、
その習慣化できないのは脳が楽しんでない証拠らしいです。
脳が楽しんでないから、まあ、うん、そうかもしれない。
なんかねその脳の扁桃核っていうのがこう快楽か不快かを基準に判断するらしい、自分の行動を。
はいはい、
だから脳が快楽を感じれば続けれるらしいんですよね。
まあそうでしょうね、
うん、だからダイエット続けたいけど続けれないとかっていうのは、うん、もう脳が楽しんでないと、
うんうんうん、
脳が楽しみ出すと続けれるらしい。
はあ、まあ、うん、分かります。
これでも確かにそう言われたらそうだなって思いますよね。
うんうんうん、
僕もジムフィールサイクルもう4年ぐらい続けてるんですけど。
長いですね。
長いんですよ、
うん、
で普通のジム通ってた時もあったんですけどそれは続かなくて、フィールサイクルは続くんですけど、それやっぱり楽しいからなんですよね。
うん、
なんでなんかこう習慣化する要素の中にもう早寝早起き、これはもう正しいことはもう 100% 分かってんだけど、そこになんか楽しい要素を入れるっていうのが重要みたい。
うん、まあ早寝早起き楽しくないもんな。起きててやっぱだらだら YouTube 見る方が楽しいんでね。
でもう一個習慣化できない理由で、みんな意思でどうにかしようとしてるもんみたい。
意思ね、
意思、これは正しいからこうしなきゃいけないみたいなね。
意思じゃダメなんですか。
意思じゃなくて仕組みらしいよ、うん、
仕組みとな、
仕組みらしいっすよ習慣って。ほうほうほう、もうだってさ俺らさ歯磨きするときにさ、
うん、
どっちの歯から磨いてるかとかさ考えないじゃん。
考えないですね。
僕左利きなんですけども、左で歯ブラシ持って多分右上の歯から磨き始めてるんですよ。
上から、
俺はね。
あ、僕下からっすね
それももう習慣化されてるからもう自動じゃないですか。
うん、
このレベルに持ってこないといけないんだよ、習慣化って。
ほー、はいはいはい。
だから出かけるときに靴履きますよね。靴をどっちの足から履くかとかもさ考えないじゃないですか。
考えない。
うん、もうこのレベルも、もう気づいたらダンベル持っちゃってるみたいな。
ほ
ー、この仕組みっていうのをうまく使わないとダメみたいですね。
なるほど。
うん、だから習慣化が上手い人って強い意志持ってる人じゃないらしいんですよ。
ほうほうほう。
仕組み作りが上手な人だって言ってた。
仕組み作りが上手な人ね。
うん、
いやー、わかりますね。
そうだから、ここで習慣化できてない理由のは2つあって、1つは、うん、その正しいよりも楽しいことしか続けれないと。
うん、
うん、なんで続けれてない人は楽しめてない脳が、うんうん、だから続けれてない。
はい。
でもう一個、意思より仕組み、意思で何とかしようとしてると、こうやらなきゃいけないとか、
うん、
こうやるべきだみたいな、
うん、
その自分のマインドで勝負を仕掛けてるけど、
はい、
そんなの必要ないよと、
うんうん、
仕組みがあれば習慣化できますよと。
仕組みがあれば習慣ができますか、
うん、と吉井さんはおっしゃっております。
おっしゃってます。なるほど、
はい。まあ、習慣化できない理由は分かったと。
うん、
楽しんで仕組みを作ればいいんだろうと。
そういうことですよね。
うん、いうことなんですけど、
はい、
じゃあ習慣化するための具体的なステップ。
ステップ、
はい。
ほう、
これ4つございます。
4つも。
はい。まず1つ、
うん、
自分の目標とか欲望を、欲望を明確化する、うん、言語化するっていうのがあるらしい。
目標や欲望を言語化する。
はい。
ほう。
で、二つ目が、続けるではなく始めるっていうことを優先する。
続けるではなく始める。
はい。
うん。はいはいはい。
で、三つ目が、時間と場所を固定する。
時間と場所を固定する？
うん。
能力者やな。
で、4つ目が人を巻き込む、うん、
人を巻き込む。
はい、
まあ、はいはい、
1つずついきますか。
はい。
まずね、欲望を言語化するっていうことなんですけど、
うん、
これね、例えば分かりやすくダイエットでいきますか、
うん、はい。
このダイエット続かない人も、そのダイエットして理想的な体を手に入れた時に、自分のよくどんな欲望が満たされるかっていうのを明確化するのが大事らしい。
おー、はいはい。モテたいとか、
うん、モテたいとか、
うん、
もう今まで6時間で疲れてたけど7時間8時間ぐらい働けるようになったとか、
うん、ほう、
ダイエットしたことでね。
え、そんなことあるんですか。
あ、あるでしょ。僕のダイエットの目標そこですよ。
え、そうなんすか。
はい。
動ける時間と関係あるんですか、ダイエットって。
あるくないんすか。あるでしょ絶対に。
え、ある、本当に。
だってさ、体にさ 2、3キロのダンベル持って行動するのってさ脂肪落としてさ 2、3キロのダンベルを落とした状態で行動したらさ、
はいはい、
軽い自分の方が行動力ことできるでしょ。
あ、なるほど。
あれですよ、もうドラゴンボールのピッコロがあの重いマントつけて戦ってんのと、そろそろ本気出すかっつってマントドスンって落として超スピードで戦うかの違いじゃないですか、
はい、まあそうなのか。へえ、
うん、
なるほど。
まあね、そのだからダイエットして得られるそのメリットとかって人によって違うんですよ。僕はそうなんですけど、まあ、
健康のためにみたいな意味合いですよ。
そう、病気せずに長生きするとか、
うん、
まあ、女子からモテるとか男性からモテるとかいろいろあると思うんですけど、
でもそれぐらいの流度でいいんですか。
もっと、いや、い、うん、そこ、あの、とにかくその言語化するっていうのが大事みたい。
へえ。
なんか何気なくやった方がいいっぽいからやっちゃうとか、
あ、
その、
あるある
、うん、その常識的にダイエットはするもんだろうとか、
うん、
そういうところで始めちゃって続かないっていうことが多いんで、うん、しっかり自分の中で腹落ちさせると。この習慣を継続したことで自分のこんな欲望が満たされるというのをしっかり言語化して腹落ちさせて、それを自分で認識すると。
なるほど。
これが習慣化するための具体的なステップのその1ですね。
まあ、これは結構簡単そうですね。
そうですね。なんかね、この欲望がこう快楽とかがこう脳が認識しないと、あの、続けれないらしいんですよ。これをすればこの欲望が手に入る、これをすればこの快楽が手に入るっていうのが自分の脳が明確に認識してると頑張れるらしい。だ、そこの解像度上げときましょうねっていう話ですね。
なるほど。
うん。で、ステップ2、
はい、
小さく始める。
小さく始めるね。
うん、
うん、
もうとにかく低く低くハードルを設定して、
うん、
その続けるとかいう発想じゃなくて、とりあえずやってみるかっていうのが大事らしい。
あ、そうなんですね。じゃあダイエットしようと思って毎日10キロ走るぞってなって、まずはランニングシューズを買うところから始めよう。
気持ちもわかるし、俺そっちタイプなんですよね。
はいはい、これダメだと。
うん、そこまでする必要はないって書いてあった。
もう今ある靴で外に出ろっていうことですか。
そう、いや、まあまさにだから、ダイエットしたいんだったらもう走るとかじゃなくて靴を履いて外に出るとこから始めるとか、うん、
はいはいはい、
例えば英語喋れるようになりたいとかだったら、ご飯食べた後に英語の参考書を1ページでいいから開くだけでいいみたいなんとか、
うん、
例えばそのボディメイクしたいとかだったら、1日1回でもいいから腕立て伏せをやるとか、
うんうんうん、
なんかこうするとその最初の1段目をのハードルを低くすると継続しやすくなるらしい。
うんうんうん、それはありますね。
うん、なんか参考書とかさ、英単語帳とかもさ、もう1ページ開いちゃったらもう2ページ目めくっちゃおうかとかなるもんね。
うんうんうん、
なるし、腕立て伏せも1回やったらもう 2,3 回できそうだなとか、
うん、
そう、靴履いて運動靴履いて外出たら、まあ、せっかく外出たし、うん、まあ、走るのはしんどいからちょっと早歩きでマンションの周り歩こっかなとか、
うんうんうん、
まあ、完璧を目指すと失敗しやすくなるらしいんで、
はい、
とにかく低く低く低くハードルを設定して、
はい、
続けるじゃなくてまずはやってみる、うん、始める、うん、続けるではなく始めるっていうことからやってみると。
なるほど、
はい。でステップ3、時間と場所を固定する。
出た。
うん、これがなんかね、仕組みの話なんですけど、
うん、
これ僕結構しっくりきましたね。確かにと思って、なんかさ、なんかやるときにいつどこでやろうかって考えるだけでめんどくならなくないですか。めんどくなりません。
まあそれこそ走ろうと思っても普段の生活で走るタイミングって多分ないんで。
そうなんですよ。
食後すぐ走りたくない、場所もないし、家帰ってから寝るまで結構埋まってるしなみたいな。
そうそうそう、ここのあの時間と場所を固定することによって考える必要をなくすんですよ。
うんうん、
例えば僕のパターンでいくと、僕朝活で朝ジム行くんですよ。
はい、朝何時頃？
6時半に、あ、違う違う、6時に起きて6時半に家出るんですよ。
早っ、うん、
で朝一の7時からのフィールサイクルやるんですけど、
うん、
もうね、前の日にウェアを置いといて朝起きたらウェア着るんですよ。
うん、
もう寝ぼけたまんまね、
うん、
もう何も考えずに朝起きた時にウェアを着ると。
はい、
もうウェアを着たらもう行くしかなくなっちゃうんだよね、自分の中で。行くしかなくなっちゃうとかいう感情も湧かないまま、もうウェア着たから来たし行くぞみたいな感じになるんです
よね。
うん、
行くスイッチが入りますよね。
そうそうそう、だからもう考える必要をなくす。もう考えるとめんどくさくなっちゃうから。
はいはいはいはい、
うん、例えば英語勉強するとかだったら、そのもうお風呂入って、パジャマに着替えたらとりあえず勉強机とか仕事のデスクに座ると。
うん、
でも座っちゃったらもう座るまでは自動でやるんですよ、うん、さっきの歯磨きみたいにね、
うんうん、
歯ブラシ持って右上の歯から洗うみたいな感じで、そこに何も感情も考えも及ばないじゃないですか。
うんうんうん、
そこを固定するんですよね。もうこの時間でここでこうするみたいなのを決めちゃうといいらしいですね。
はいはいはい、
まあ、僕の場合ジムは朝なんですけど、
はい、
朝がきつい場合は全然仕事終わってご飯食べたら、
うん、
ウェアに着替えるとか。
うん、
ジムとかに行くときもウェアに着替えていくっていうのすごく良くないですか。
あ、でもみんなやっぱあそこの更衣室で着替えますよね。
そうなんですよ。でもね、もう僕は家からウェア着るっていうのがすごくもう行くしかなくなるっていうね。
ああ、はいはいはい、
おすすめです。
なるほどね。そういう条件付けをこう自分で設定するっていう、うん、
そうですね。 場所はだからお風呂出たらとか朝起きてこのリビングのこの場所でとかでいいと思うよね。
あ、それも場所なんですね。へー、うん、はいはい。
だこれってその悪い習慣も固定されてるみたいよ。
あー、あるある。
うん、例えばそのお客、例えば仕事でここのお客さんと打ち合わせした帰りは絶対心の脂っこいラーメン食って帰っちゃうとかね。
うんうんうん、
固定されてるよね、そういう悪い習慣もね。
うん、だから禁煙するときにこの食後に一服みたいなのがね、
そうそうそうそう、
習慣になってるとやめづらいみたいな。
やめづらいとかね、もうご飯食って満腹なったらタバコ吸っちゃうとか、
うん、
カレー食ったらコーヒー飲んじゃうとかね。まあコーヒー飲むのはいいと思うけどカレー食ったらタバコ吸っちゃうとかね、あると思うんですよ。
はいはいはい。
僕タバコ吸ってる時、カレーの後のタバコなんでこんなうまいんだって思ったことあったけどね。
あ、そうですか。
うん、
へえ。まあ食後はでも美味しいですよね。食後
のタバコは美味しいですよね、あれ。なぜか、
なぜかね。
だからそれもまあ悪い習慣が固定されちゃってるんで、
はい、
まあいい習慣で固定してしまおうと。
うん、食後は、う
ん、食後は歩いて帰ったらいいんじゃない
歩いて帰りますか。
うん、食後はちょっと動くとか。
動くとかね。
ストレッチするでいいと思うけどね。
なるほどなるほど。
うん、分かんないけど、まあ、それはね自分で考えなきゃいけないんだけど、まあ、
各々ね、
うん、各々ね、自分のいい時間と場所を固定して、
うん、
で最後のステップ4、4つ目が人を巻き込む。
人を巻き込むか。
うん、
うん、
例えば筋トレとかだったら筋トレ仲間とか、
うんうん、
例えばまあ副業とかだったら副業仲間とか。
ああ、はいはい、
うん、趣味のなんかダイエ、あ、料理とかだったらその一緒に料理を作る仲間とか、
うん、
なんかこの辺を巻き込むとさらに継続しやすくなるらしいんですよね。
うんうんうんうん、
うん、これ僕も実体験であって、フィールサイクルをあの友達のカメラマンと今一緒に行ってるんですけど、
はい、
その継続させるために誘ったとかじゃなくって、全然こう話の中で楽しいからやってみるみたいなんでやって、一緒にハマってやってるんですけど、
うん、
やっぱなんか仲間がいると楽しいですよね。
あー、そうですよね。
うん、でこの書籍の中で言ってたのは、その人間って人からどう思われるのかってすごい考えてしまう生き物らしいんですよね。
うんうんうん、
それをまあ逆に利用するっていう風に書いてあった。その例えば、はい、同じ目標に向かってる仲間に対して恥をかきたくなくなるっていう心理が働いて、ちゃんとやるようになるらしい、うん、
あいつやるって言ったのに全然やってねえなって思われたくない、っていう。そうそうそう、
ないからやるみたいなね。
はあ、
一人で通ってたら休んじゃうけど、今日あの人行くんだったら俺もちゃんと行かなきゃなとか、
うんうんうん、
遅刻できねえなとか、
うん、
そういうのを
確かにね、
心理的に考えてしまうらしいんで、それをうまく利用するってやつですね。
なんかあの歌手の愛子さんが、
うん、
なんか学生時代にそれやってたらしいって話を聞いて、
うんうんうん、
私は歌手になるって言いまくってたらしいんですよね。
ああ、矢沢永吉じゃないですか。
あ、 A ちゃんもやってたんですか。
A ちゃんもなんかもう風呂敷バーン広げて、
うん、
もう言ったからやるしかないみたいな状態になるにし、
あ、はいはいはい、
そういう状態にして自分を追い込んでやってたみたいな。
確かに確かに。
まあそういう人間の心理ね、恥をかきたくないっていう心理をうまく利用するのも継続させるコツですよと。
うん、確かにね、自分一人だとなんかやるぞってなってその直前でちゃぶ台返しできますからね。
そうそうそう。で、あとその人を巻き込むっていうのも、その一緒にやるっていうのもいいんだけど、誰かのためにやる、
誰かのためにやる、
うん、例えば料理が上手になりたいと言った時に、
うん、
その自分のが美味しいものを食べたいから自分で料理の研究するでもいいんだけど、
うん、
好きな人にとか家族に美味しいものを食べてもらいたいから料理を勉強するって言った方が力が湧くらしい。
お
ー、なんかゲームのドラクエとかでもさ、
うん、もう
魔王が、そのクッパがあのピーチ姫をさらってピーチを助けるためにマリオ頑張ってるじゃないですか。
うんうんうん、
あれなんか自分の経験値のためにとかで多分クッパ倒さないですよね。
ああ、はいはいはい。
ピーチを助けるために B ダッシュしてるわけでマリオは。
うん、
まあ、誰かのためにやるっていうのもこううまく取り入れれると、まあ、プラスアルファの要素になるんでいいですよと。なんか今ハリーさん習慣化したいこととかってあるんですか。
あります。僕もあのね、今年の頭にね、
はい、
去年はねこの番組で散々無知をさらけ出して恥をかいてきたんで、今年は教養を身につけるぞということで、はいはいはい、僕はね正月に本屋行って世界史の本を買ってきたんですよ。
おお、すごいじゃないですか。で、うん、
月から金までね、
うん、
こう時間割を作ろうと。例えば月曜
は
歴史をやる、例えば火曜日は英語をやるみたいなのをやって、
え、すごい、
やろうと、
うん、
決めましたよ。一回もやってない
いや、まずはこの本読まなきゃいけなかったね習慣が10割は。
そう、いきなり壮大な目標を掲げすぎてい
や、そうなんよね。
うん、
わかる。俺もダイエットするときとか、その英語喋れるようになりたいとかっていうときも、
はい、
なんかいきなりこうハードル、すごいハードル設けちゃうんですよ。
うん、
もう月から金までむちゃくちゃ運動して、筋トレもして、食事制限もして
そうそうそう、
なんか毎日英単語もすっごい覚えて、英会話もして、で仕事も今以上にこなして、売り上げ何千万とかさいやいやいやいやいや、スーパーマンでもそんなの無理よみたいな目標を作っちゃうんですよね、うん、
ね、
うん、で結局、あ、無理だ、これ絶対無理なやつやんってなっちゃうから。
そう、だから1時間やろうと思って、なんかいろいろあって、うん、あ、今できるけどあと15分しかないなっていう時にやらないんですよ、うん、15分でもやりゃいいのに、ね、いやでも1時間やろうと思ってたから15分じゃなとかってなって、
いやだからそうね、ステップ2で言った、とにかく低く低くハードルを設定して、続けるじゃなくて始めてみるからやるっていうのはすごい、
はいはいはいはい、
再現性がありますよね。
確かにね。まあ、でもなんかあれですよね、そのやっぱうまく続かない時のあるあるって、その今箇所分時間って多分楽しいもので埋められてると思うんですよ。
うん、
それを削らなきゃいけないっていう作業があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこが結構難しいですね。例えば分かんないですけど、勉強するだったらゲームする時間を削らなきゃいけないとか。
それね、そうなのよ。
それどうするっていうのが。
でももうスマホのゲームとかもさ、なんか電車乗ったらスマホのゲームするみたいなもんもう習慣化されてるじゃないですか。
はい、
それはもう脳が楽しいからなんよね、スマホのゲームが。
はいはいはい、うん、
だからそれを上回る正しいを設定しなきゃいけないよね
うん、だ勉強系はやっぱ楽しく勉強できるやり方っていうのを自分なりに見つけないと難しいですよね。だって受験勉強も、受験終わったらみんな勉強しなくなるじゃないですか。
あれね、
あれもったいないですよね。
いや、もったいない。なんかあの日本の大学の、これちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけど、日本の大学のその構造も変えてほしいよね。
あのアメリカ式みたいな、
アメリカ式みたいに、
はいはい、入りやすく出るのが大変。
そうそうそうそうそう。なんかさ、あの4年間ですごいさ生まれません？アメリカってさ、もう遊んでても大学入れて、その卒業すんのが超むずいから、大学の時にみんな超勉強して、大学卒業した時にもうなんか無双状態になってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でそっからみんな仕事してグワーって上まで行くんだけど、日本って大学入んのむずくって、
うん、
大学に受かっちゃったら一旦なんかゴールみたいになって、
うん、
で人によっては大学ですごい遊ぶじゃないですか。まあ僕なんかそうだったんですけど、
はい、
大学ですっごい遊んでしまって、でいざ働いてみたらすっごいレベルの低い4年間過ごしてたから、なんかすごいなよなよになってこのままじゃダメだと思って、でまた勉強し、だあのし直すみたいな。
はいはいはい、ありますよね。
なんか多分日本 のその教育の構造ってそんな感じになってるんで、なんか日本も大学めちゃくちゃ簡単にして、うん、なんか卒業がむずいみたいなさ、
うん、
感じにするとか、
うんうん、
なんか高校卒業して1回 2,3 年ぐらいインターンで全員働くとかさ、1回社会に出てからもう1回大学バックトゥユニバースみたいな大学戻ってくるとかね、
はい、
そういう仕組みになったらいいのになとかって思うんですけどね。
やってくださいよ。
皆さんどう思いますかね。
課題を投げかけるだけじゃなくてやってくださいよ。
だってアメリカと日本の大卒4年生のさ、ポテンシャル全然違うでしょ、うん、まあ人にはよる、人にもちろん人によると思うけどあとその
はい、
これは、僕の大好きな英語の先生から教えてもらったことなんですけど、
ほう、
指数関数のグラフって知ってます？
ギューンって伸びるやつですか。
そうそうそうそう。
ギューンって伸びるやつ、はい、
グラフってこう横軸の X 軸と縦の Y 軸があって、
はい、
で45度に斜め上にピーって線が、
うん、
まあよくある典型的な
Y イコール 2X みたいなグラフ
ですね。そうそうそうそう、グラフがあるじゃないですか、
はい、
なんか習慣化してその自分のスキルアップとかダイエットもとかそのいろんなことをで僕らの頭の中って45度のグラフをイメージするんですよ、
うん、はい、
なんだけど実際の僕たちの体って指数関数的になってるらしいんですよね。
あ、 X2 乗のグラフ。
そうで指数関数ってこうね、これね僕あの英語なんですけど、
はい、
画像って貼れましたっけ、あの概要欄に。
画像貼れないかな。
あ、概要欄に画像貼れないのか、うん、この
ね、ツイッターに貼りますよ。じゃ
あ、あ、ツイッターに貼っといてくれますか。これすごいいいグラフがあって、グラフ、うん、まあこれもグラフがいいというか、このなんかいい教えがあって、
うん、
この指数関数ってこう低くて低くて一気にグインって上がっていくよね。
はいはいはい。
J カーブのような J みたいにへこまないんだけど、こううーって緩やかに緩やかに全然伸びないな伸びないなって言って、あるポイントを起点にグググググッって上に上昇していくんですけど、うんうんうん、このなんか習慣化させて自分でやっていくときってこの指数関数を意識するといいんじゃないかなと思ってて、これ俺まさに英語の先生からこれを言われたよね、
うん、
あなたの英語はそんなに簡単に習得できないと、あなたの英語っていうか英語なんて簡単に習得できないと、
はい、
指数関数的にその全然こんなにやってるのに全然伸びないみたいな、そのすごくストレスフルな期間があって、ある起点ポイントを起点としてこの爆上げしていくみたいなね。
爆上げしていく、うん、
うん、ぶち上げしていくみたいなこと言ってて、なんかこのグイって上がるポイントを楽しみに頑張るみたいなね、こういう教えってすごいいいなと思って。
あ、でも実際なんかありますよね、その毎日 1% 改善すると1年でなんか200何%アップするみたいな、
うんうんうん、
その複利の強さみたいな。
ありますありますし、ね、まあ特に英語とかもそうやね。僕留学、カナダのバンクーバーに留学してたんですけど、もう最初全然英語わかんなくって、
はい、うん、
もうある日をもう明確に覚えてるよね。もうあのポイントからものすごくわかるようになったっていうのがあって、
うん、
なんかリビングで俺寝てたよね。でホームステイのお母さんがなんか寝てる俺に、うん、わーって喋りかけてきたんで、
うん、
でその時になんかあなた今疲れてるから寝てるだろうけど、私今から買い物行ってで7時頃に帰ってきて、今日のご飯はなんかチキンのなんちゃらこんちゃらだ、もうちょっとそこまで覚えてないんだけど、うんうん、ご飯なんとかするけどあなた買ってきてほしいものあるって言われて、
うん、
でその時俺ビールって言ったよね。
はいはい、
ビール買ってきてほしいって言ったらああ分かったわっつって、冷蔵庫に入れとくわっていうのを俺寝転びながら目つぶって喋ってたよね、リビングで、うん、ソファーでね、
うん、
どんなホームステイしてるやつだと思われるかもしれないけど、
紐みたいな
その時、
うん、
全部英語だったんだけど、
うん、
ものすごい聞き取れたんですよ。
ほう、はいはいはい。
なんかあの体験からすごくリスニング力が上がったっていう経験があって、
ああ、なんかそれありますというか聞きますよね。ある日急に聞けるようになるとか、うん、ある日
急に、ね、英字
新聞が読めるようになるとか、
そう、もうあれまさに指数関数的な出来事だったんですよね。
うん、
だからね、なんか習慣化させて継続させたい人がいて、そのなかなか頑張れない人っていうのは、
はい、
この指数関数のグラフを頭の中に入れて、
うん、
これをねモチベーションに頑張ってもらうっていうのも僕のおすすめのやり方ですね。うんうんうんう
ん、なるほどね。
はい。ってことでね、今回は、習慣が10割吉井正史さんの書籍をご紹介させていただきました。
いいタイトルですね。
10割ですから。
10割ね。
全部よ。全部。
次回作12割とかにしてほしいですね。
どういう状態？もうトグロを 100% 中の 100% みたいな習慣だけが全てだみたいな感じなんだろうねまあよくわかんないけどすいません。
はい
はい。ってことで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。今回の感想を、はい、メールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄すべて読んでいますので 今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。